説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書の第15章42節から47節、47節までをご一緒にお聞きしました。シエスの十字架の上での壮絶な死とそれから3日目の復活の間にシエスの埋葬の出来事が語られています。で普通は誰であっても地上の生活を終えたらお墓に入るのが当たり前のことだとそう思う方がいらっしゃるかもしれません。しかしここに語られているシュエスの埋葬というのは決してこれは普通に起こった出来事ではありません。もしこれがごく普通の葬りであったならばシュエスは母マリアや弟たち妹たちあるいはイエス様の身近に親しく暮らしていた弟子たちの手によって葬られていたはずであります。しかし今日私たちが聞かされているこの聖書のところにはそういう近しいイエス様の人々というのは誰も登場してまいりません。シエスをお墓に葬ったのはよく知られていますけれどもアリマタヤのヨセフという人物でした。43節のところにアリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフというふうに紹介されているこの人物です。でこのアリマタヤのヨセフはマタイによる福音書では弟子の一人であるというふうに言われていますしヨハネによる福音書では弟子であったんだけれども自分が議員であったので最高法院の同僚たちに気兼ねをしてそれを隠していたんだというふうに説明をされる人物です。でそんなふうに言われていますのでいつの間にか私たちはですねこのヨセフがどこかでイエス様の弟子になる機会があって弟子だったんだろうそんなふうに考えているんですけれどもしかし4つの福音書の中で一番最初に書かれたこのマルコによる福音書の記事を読んでおりますと少しそれとは違ったことが語られているということに気づかされるんです。でもしかするとヨセフは確かにシエスの弟子になったのかもしれません。しかしそれは実はもともとそうだったというのではなくてもしかするとシュエスの亡骸を自分のお墓に葬ったでそのことがきっかけになって後からシュエスを救い主と信じるようになったのかもしれない。このマルコによる福音書の記事を読むとどうもそんなふうなことが感じられるんです。43節にこう言われています。アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て勇気を出してピラトのところへ行きイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ヨセフがシュエスの遺体を渡してくれるように勇気を出してピラトに願い出たのはこの人がイエス様の弟子だったからというふうには言われていません。そうではなくてこの人も神の国を待ち望んでいたからだ。神の国を待ち望む正しい人だったので、イエス様の遺体を自分に引き渡してほしいと願い出たのだとここに言われているわけです。で、神の国を待ち望む人神の国を待ち望む正しい人というのはこれはイエス様の弟子とは限りません。神様の救いを待ち望んでいた敬虔な人たちというのが、神の国を待ち望む人ということです。ですからイエス様の弟子でなくてもですね、ユダヤ人の中で、例えばファリサイ派のように自分の行いは大変立派なんだと、その自分の行いの正しさを振り回すというのではなくて本当にまっすぐにですね、神様の 御国、神様のご支配が現れる、そして自分たちの生活が本当に神様に従うことができるように、そんなふうに無垢に願い求める人たちが、この神の国の訪れを待っている人ということになります。アリマタヤのヨセフは神様の御心にまっすぐ従おうと願っていた。神様の御心のままに全てが行うように、そういうふうに考える人でした。そしてそうであったからこそ、実はこのヨセフは律法の戒めに忠実であろうとして、どうしてもこのイエス様が亡くなったこの日のうちにイエス様の遺体を自分に引き渡してほしいとピラトに願い出たのです。というのは、旧約聖書の律法では死体を木にかけたまま日をまたいではいけない、でそういうふうに定められていたからです。でこれはこのイエス様の埋葬の記事を聞くときには必ず引用されるに違いない申命記の言葉なんですけれども、申命記の21章23節にこういう戒めがあります。申命記の21章22節と23節をお聞きいたします。私の聖書だと旧約聖書の314ページです。旧約聖書の314ページ上の段の真ん中からちょっと左のところですけれども、申命記21章の22節23節をお読みします。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が死に落として与えられる土地を汚してはならない。木にかけたまま死体を放置するということは神様の呪いを受けることにつながる。だからあなた方は一刻も早く、処刑された人が亡くなったならば、その木から取り下ろして、埋葬しなきゃいけないんだ、そういう決まりが、この旧約聖書に命じられているわけです。でそれに加えて、イエス様が亡くなったのはですね、金曜日の午後3時です。ユダヤではですね、日没とともに新しい日が始まる、一日をそういうふうに考えますから、午後3時に亡くなったということはもう日没まであともほとんど間がないということになるわけです。で金曜日の次はまあ土曜日ですけれども、土曜日というのはユダヤ教では安息日で何の仕事もしてはいけないという日ですから、土曜日が始まってしまったらですね、もう、木から遺体を取り下ろしてはいけないということになってしまいます。どうしてもこれは、金曜日のうちにやってしまわなければいけない。それでヨセフは、ピラトのもとに行ってですね、自分たちの律法があるから、どうしてもこれは、あの木にかかっているあのイエス様の遺体を取り下ろさせてほしいと談判をしたということになるわけです。イエス様の埋葬をヨセフが行ったのは、これはヨセフがイエス様の隠れた弟子だったからという理由ではなくて、このヨセフが神様のご支配に自分たちが従う生活を送りたい、そういう敬虔な人物だった、だからイエス、ピラトに勇気を出して申し出たのだというのが、このマルコによる福音書の言葉から聞こえてくることです。で、主イエスの葬りというのは普通ならば当然その務めを果たすべきなのは一番近くに過ごしていた弟子たちであり、またイエス様の家族マリアであり弟たち妹たちということになったはずなんですけれども、ここを読むとヨセフが万事を仕切った、そして本来葬るべき立場にある人たちは誰一人それに関わらなかったんだ、そういうふうに言われています。 で、これまで弟子としての関わりを持ってこなかったヨセフがこの葬りのすべてを引き受けたということは、これ本当に不思議なことと言わざるを得ないんです。で、どなたのご葬儀でもそうだろうと思いますけれども、葬りの式とか埋葬とかいうのは、これはある方がですね、その地上の生活を全部歩み終えて、そして息を引き取ったときに、その人と生前親しく交わりを持って、そしてたくさんの恩恵を受けた、愛を注いでもらったと感じている周りの人たちが、その人への愛情であったり敬意であったり、あるいは感謝を表す、最後に表す機会としてお葬式があったり、あるいは埋葬があったりすると言っていいだろうと思います。ですから、ご葬儀の時にはですね、本当にその人に対する周りの人たちの気持ちというのが現れてくるものなんですね。本当にありがたかったっていう、その感謝の思いであるとか、あるいはその人本当に敬っていますっていう、そういう思いがですね、どなたのご葬儀でもそこには現れてきます。ところが、この主イエスのご葬儀の場合には、そういう個人的な愛惜の思いとか感謝の思いを持って葬りに携わった人はいなかったんだというふうに言われているわけです。ヨセフは最高法院の議員であり、そしてマタイによる福音書の記事だと金持ちだったって書いてありますから、ピラトから遺体を下げ渡してもらった後、ヨセフはですね、家のしもべに高価な雨布を買いに行かせて、その雨布でイエスもくるんで、そしてまたヨセフ自身が入るために掘ってあった墓だと言われていますけれども、真新しい誰も入ったことのないお墓にイエス様のご遺体を葬ります。十字架によって処刑された犯罪人にしては大変に立派なお墓に入れられたということにはなるんです。しかし、それはですね、見た目のその新しさとか立派さというのはあったかもしれませんが、しかし本当にこの葬りというのは、これ地上の生活を終えた人に対する心のこもった葬りの形になっているんだろうかということはやっぱり考えさせられるんですね。で、もちろんヨセフが心を込めなかったということはないと思います。ヨセフはヨセフなりに精一杯心を込めて葬りをしたと言えるでしょう。でも本当にイエス様への感謝を表して葬りの技を行うべき人がこの葬りを行ったんだろうかという点には、やっぱり大きな疑問が残ると思うんです。で、実はシュエスの葬りに家族も弟子たちも関わっていないということから、こんなふうに、取り沙汰する人がいます。ずいぶんこれおせっかいな詮索だと思うんですけど、しかしこんなふうに言うんですね。シュエスの葬りに際してはイエス様に最後の愛情を表して、また本当に感謝の思いを持って埋葬に駆けつけるべき人たちが誰もやってこなかった。で、そういう人はいかに違いないんだって言うんです。イエス様によってさまざまな病を癒していただいたり、悪霊を追い出していただいたり、神様の国の道理を教えてもらって慰められたり勇気づけられたりした人たちというのはたくさんいたに違いないんだから、当然そういう人たちはイエス様への感謝を表すためにこの最後の埋葬の場にやってきて叱るべきだった。ところが誰もそういう人がいなかったということは、実は結局のところシエスの地上におけるですね、3年にわたる伝道の生涯というのは見事に失敗したということになるんじゃないかっていうんです。イエス様は3年もの間弟子たちを御そば近くに置いて、そして神様の御国のご支配を噛んで含めるように伝えてですね、そしてまた弟子たちの見ている前でイエス様自らが病んでいる人や苦しんでいる人たちに愛情を注いでですね、いろいろな癒しの技をしてくださいました。ところがそういうイエス様がですね、言葉と行いをもって教えようとした深い真理というのは結局のところあまりに深遠すぎて弟子たちには分からなかったんじゃないかって、そう言うんです。友のために命を捨てること、これに勝る大きな愛はないって、イエス様が教えられた言葉を弟子たちは深い感銘を受けて聞きました。そして弟子たちもまた イエス様あなたのためならば命を捨てる覚悟ができています。たとえご一緒に十字架につかなければならないとしても、私たちはあなたのことを知らないとは申しませんという威勢のいいことは言いました。ところがです、そういうですね、弟子たちが、感動したり、あるいは本当にイエス様の前で言ったことっていうのは、実はですね、上辺だけのことであって、本当に弟子たちの深いところでは何も変わっていなかった。そういうことがこの葬りの時になって現れているんじゃないだろうかっていうんです。自分に被害が及んでこない、自分の身が安全な間はですね、何とでも思ったり言ったりできるんですけれども、しかしいざことが自分の身に及んでくるとなると、弟子たちはみんな我が身かわいさが先に立ってしまう。そして逃げ散ってしまった結果、埋葬には誰もやってこなかったんだ、そうじゃないだろうかというわけです。で、そう考えるとです、イエス様というのは実は弟子たちに裏切られ、そして、弟子たちに見放されて、孤独にですね、十字架におつきになります。罵り声やあざけり声の中で、ただ一人十字架におつきになったんですけれども、あの孤独っていうのは十字架の上だけのことではなくて、実は埋葬の時までイエスも孤独だったんだ、そんなふうに言えそうです。弟子たちが深い哀戚の念と追憶の念を持って心からイエスも葬ったというのではなくて、いかにもユダヤ人的なですね、敬虔さ、そしてユダヤ人的な清潔さを大事に考えるヨセフが、神様の御心に従って自分たちは生活しなきゃいけないんだから、これは金曜日のうちに葬らなければいけない、そう思ってイエス様を葬りました。これは律法に照らしたらいかにも正しい行いです。しかし人間的な情という点ではこれはどうなんだろうか、そんなふうに、取り沙汰する人がいるわけです。で、もう一回確認したいんですが、アリマテヤのヨセフというのは本当に弟子じゃなかったんだろうか。福音書には弟子だったって書いてあるものもあるもんですから、やっぱりどうしてもですね、ここは、考えざるを得ないんです。マタイや、ヨハネの福音書には弟子だって書いてあるのに、それにもかかわらず弟子じゃないって、日曜日の説教で聞かされるととても抵抗を感じるという方もきっとおられるだろうと思います。ヨセフは間違いなく弟子の一人だ。そうじゃなかったらどうして自分のために掘った新しいお墓をイエス様に提供しただろうか。彼が自分の新しいお墓にイエス様を迎え入れたのはイエス様への敬愛の気持ちがあったからだって、そう考える方もいらっしゃるかもしれません。でも今確認したように、このマルコによる福音書、一番古い福音書では、イエス様の弟子だと言ってるんではなくて、神の国を待ち望んでた敬虔な人だというふうに紹介されています。そしてまたですね、実は使徒言行録の記事を読んでいますと、最初の頃の教会の中でですね、イエス様をお墓に葬ったのは弟子たちじゃなくてエルサレムの人たちだって、そういうふうに言われているところがあるんです。使徒言行録の13章28節と29節のところにその言葉が出てまいります。新約聖書の239ページです。新約聖書の239ページ、使徒言行録13章28節29節です。下の段の、5行目ぐらいからですが、こんなふうに書いてあります。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。 イエス様を木から下ろして葬った人たちがいるっていうんですけど、この葬った人たちって誰かって前の方を見ていくと27節のところにエルサレムに住む人々やその指導者たちはって出てきます。ですからイエス様を木から下ろして墓に葬ったのはエルサレムに住んでる人たちだっていうふうに教会の中で最初の頃言われてたっていうことなんです。弟子たちがもし葬った、例えばそのアリマテアのヨセフが隠していたけれども弟子の一人であったならば、ここはこんなふうな言い方にならないはずなんですね。身を隠していたけれども私たちの仲間であるヨセフが葬りましたって言ってもおかしくなさそうなのに、まるっきりここはエルサレムの人たちが葬ったんだっていうふうな言い方になっています。ですからイエス様を葬ったアリマテアのヨセフというのは実は名前が知られていますから後にはイエス様の弟子になったのかもしれないんですけれども、しかし少なくともあのイエス様埋葬したその時点ではですね、弟子の一人ではなくてエルサレムに住んでいたエルサレムのユダヤ人の一人、敬虔なユダヤ人の一人ということになるわけです。でイエス様の弟子というのはみんなガリラヤからイエス様に従ってきましたから、でその点でもアリマテアのヨセフというのはエルサレムの議員ですから、そのエルサレムの議員がですね、あのガリラヤにいないわけですからついてくるということも考えにくいわけです。でですからやっぱりこの使徒言行録の記事を読むと、ヨセフというのは、埋葬の時点では弟子でなかったんじゃないかということが、想像されます。じゃあヨセフが自分の真新しいお墓にイエスも葬ったのはなぜかということになります。でこれも実は、ヨセフのですね、非常に真面目な敬虔さの表れとして理解することができるんです。で私たちにとってはちょっとびっくりする話かもしれませんが、ヨセフの時代にはですね、本当に聖書の言葉がいやそこに書かれている通り実現するんだと信じてた人たちはですね、死んだ人が罪のない清らかな人の骨に触れたら生き返るかもしれないって、そんなふうに考えていたんです。これ実はあの旧約聖書の列王記の下13章の20節と21節に、エリシャの骨に触れた人が生き返ったという記事が出てくるんです。列王記の下、13章の20節と21節をお聞きします。旧約聖書の600ページです。旧約聖書の600ページ列王記下13章の20節から下の段の左の方ですが、20節読みます。エリシャは死んで葬られた。その後モアブの部隊が毎年この地に侵入してきた。人々がある人を葬ろうとしていた時、その部隊を見たので彼をエリシャの墓に投げ込んで立ち去った。その人エリシャの骨に触れると生き返り自分の足で立ち上がった。こういう記事っていうのはですね、今日の私たちにとってはどうにも受け入れにくい記事ではあります。しかし、本当に聖書に書かれていることっていうのはその通り起こりうるんだと考える人はですね、こういうエリシャの骨に触れて生き返った人がいるのならば、あの十字架に貼り付けにされて処刑されたイエスももし間違ってですね、誰かの骨があるところに、葬られてその人が本当に正しい人だったら生き返っちゃうかもしれない、でそういうふうに考えるわけです。でヨセフはまだこの時点ではイエス様の弟子じゃないですから、だから生き返るなんてことが起こったら大変だと思うわけです。間違いなく人の骨に触れないそういう場所に、イエス様の亡骸を葬らなきゃいけない。でそうするとお墓っていうのはどこに行っても骨があるのが普通なわけですから、その骨に触れないお墓ってどこだろうっていうと、それは誰も納めたことのない新しいお墓ということになるわけです。そしてそれはヨセフは自分がそれをお墓今持ってるって気がつくわけです。 それで、そこにイエスも入れるというのがあります。でもしかするとその時そこにはですね、安息日が迫っていますから、急場しのぎにとにかくどっかには入れなきゃいけないんだという思いで、これは仮安置のようなつもりで、自分のお墓に入れたのかもしれません。安息日が終わって新しい週が始まったらですね、改めてイエス様の遺体をどっかに移そうと思って、しかしまあとにかく今はもう安息日になってしまうので、間違いのないところにと言って、自分のお墓に置いたということなのかもしれないんです。でヨセフの、お墓が仮住まいの場所として、置かれたのかどうかということは、残念ながら今日ではもうよく分かんなくなってるんですね。でそれはどうしてかというと、新しい週が始まったときにはイエスさんもお墓の中にいなくなっておられるからです。つまり仮であろうが、仮でなかろうがですね、もう次の週にはイエス様は復活してお墓の中におられなくなっていますから、その先どうなったかということは誰にも分かんないことになっているわけです。ヨセフのお墓というのはそういう意味では、イエス様のよみがえりが起こった特別なお墓とされました。そしてイエス様の復活の出来事が述べ伝えられるところではどこでもですね、それはアリマテアのヨセフのお墓で起こったんだっていうふうに、そのお墓も一緒にセットでですね語り伝えられるというふうになっているわけです。でイエス様は確かに十字架上でお亡くなりになりました。でこの埋葬というのはですね、イエス様が確かに亡くなって、その体がまるで物みたいに持ち運ばれてお墓に納められたんだということが強調される、そういう言い方になっています。ヨセフがですね、イエス様の亡骸を自分に引き渡してほしい、勇気を出してピラトに願い入れたときに、ピラトはそのことを大変不思議に思って、百人隊長に本当に死んだのかを問い合わせたのだ。でそういうことが、44節と45節に語られています。44節から読むとこう書いてあります。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せてすでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡したと書いてあります。でピラトが、このイエス様の遺体を引き渡してほしいと言われたときに不思議に思ったというのは、これは当然なんです。普通の十字架刑というのはですね、こんなに早く亡くなるものじゃないからです。普通だと十字架に貼り付けにされた人は、数日間苦しんでやがて体力が失われて、命を引き取っていく。それまでの間その人はずっと十字架の上で晒し者になるというのが普通の十字架に貼り付けにされた人の死に至る、経緯です。ところがイエス様の場合には朝の9時に貼り付けにされて、午後の3時には息を引き取られたって書いてあるわけです。たった6時間でイエス様が亡くなった。でそして実は、このピラトに呼びつけられている百人隊長はそれほどまでに速やかなイエス様の死を見て、この死の出来事っていうのは本当に神様がお与えになった出来事だっていうふうに感じるわけです。ですから十字架のたもとにいてですね、イエス様が息を引き取った時にこの百人隊長は言うんです。誠にこの人は、神の子だった。39節のところにそう言われています。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。死の出来事というのはどんな死でも痛ましいには違いないんですけれど、しかし、その死の苦しみというのがうんと何日も続くようなむごいものではなくて、非常に速やかに死が訪れた。しかもその一番最後に、エロイエロイレマサバクターニというふうに、叫んで息を引き取った。でそういう様子を見ていて、百人隊長は本当に、これは神様がこの死をお与えになったというふうに思って、語ったわけです。その百人隊長がピラトのもとに呼びつけられて、本当に死んだのかって尋ねられているわけです。百人隊長は、はい確かに、 私は見届けましたというふうに言ったので、イエス様の遺体がヨセフに引き渡されて埋葬が行われたんだというふうにここに言われているわけです。イエス様が間違いなく死んだというのはですね、これは弟子たちが死んでないものを死んだふりをさせたというのではなくて、百人隊長がもうそれを間違いなく確認したという言い方になっているわけです。そしてその確かに亡くなった遺体をヨセフは雨布にくるんで決して他のものに触れないようにして自分の新しい墓に納めた。それが大変シンプルにこのマルコによる福音書に語られているこの日の埋葬の出来事です。でイエス様の埋葬というのはさっき途中で考えましたけれども、見る人によってはですね、これはとうとう成功できなかった失敗した伝道者の埋葬だということになる、そう言われてもしょうがない形なんだろうと思います。弟子はやってこない、そして手早く事務的にお墓に納めなきゃいけないって考える、そういう仕方でヨセフの墓に納められているわけです。ところが実はそういうですね、非常に人間的にはですね、何とも冷酷で、惨めに見えるこの葬りに神様が意味を与えてくださるんです。私たちは今日の礼拝の中でもいつもまあ言い表していますけど、使徒信条を、告白しました。使徒信条を昭和して信仰を言い表している中でイエス様の死のところでこんなふうに言われています。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下りって続いていくんです。葬られっていうのはこの埋葬です。死にて葬られ、それは実は黄泉に下るための埋葬だって言われてるんです。で、黄泉というのは神様からも人間からも見捨てられた、そして見捨てられた奈落の底と言っていいような場所です。イエス様は裏切られ見捨てられ、そして孤独に死んだ、十字架の死を迎えただけではないんです。死にて葬られというところまで実は黄泉に向かって葬られているんですね。ですから葬りにおいても完全に見捨てられて見放されたものとしての葬りを受けておられるわけです。これは黄泉に下るまでの死であり葬りだったんです。ところが人間的に見るとですね、いかにもこれは限りなく孤独で絶望的に思える、その葬りの出来事が神様の御業の中ではこれは誠の慰めを持ち運ぶ希望の出来事に変えられていくんです。本当に思いもよらないことですけれども、3日目の朝にイースターの出来事が起こります。で、その日には実はこの金曜日の夕方遅くですね、もうあたふたと行われた深い孤独な葬りが実は本当に配慮に満ちた神様のなさりようの一部だったんだということが明らかになるんです。イエス様は黄泉にまで落とされ、あえいでいる孤独な魂を復活の光の中に引っ張り上げようとして、そのために実は捨てられたもの、見捨てられたもの、相手にされないものとしての葬られ方をなさっているんです。そして実はそういう中でヨセフはですね、これはヨセフなりには精一杯にその葬りに仕えているんですね。おそらくヨセフは葬りをしながらですね、自分が本当はこれをするべきじゃないって思っていたかもしれません。本当は自分がするんじゃなくてもっとイエス様に近しい人がやるべきだと思う。でもそういう人は誰も現れないですから。そしてユダヤ的な経験者の感覚から言うと、とても安息日に木の上に死体なんかかけたままにしておけませんから、ヨセフはやむを得ずです。本当に自分のお墓に葬る。でイエス様に特に差したる感情もないんだけれども、しかしとにかく丁寧に葬らなきゃいけない、そう思って神様に対する忠実さのゆえにヨセフは一生懸命ことを行うわけです。ところがそのヨセフがそのことによって 実は蘇った蘇りのイエス様の蘇りが起こった時に覚えられるようになっちゃったんです。もし復活がなかったらです、ヨセフがイエス様を葬ったなんてことは誰も覚えていないでですね、間もなく忘れられちゃったに違いないんです。ところがヨセフのお墓が蘇りの場になった、そのためにヨセフもまたお墓とともに名前を覚えられるようになったんです。でこういうことっていうのは実は、まるでですね、イエス様の体に高価な香油を注いだ、ベタニアの女性のようだという感じがします。イエス様が十字架にかかる少し前の時、ベタニアで食事していた時にですね、一人の女性がイエス様のもとに近づいてきて、そして売ったら300デナリオにもなるような高価な香油をですね、壺を叩き割って全部イエス様に注いでしまうということがありました。でその時にその女の人はですね、弟子たちから責められるんです。なんて考えなしなことをしたんだって、これとっても高価なものなんだから売ればもっと別の使い方ができただろうっていうふうに言って、これは愚かしいじゃないか、こんなに大量の香油なんでここでぶちまけちゃうんだと言って弟子たちは怒ったんですが、その時にイエス様はこうおっしゃったんです。マルコによる福音書の14章8節と9節です。91ページです。91ページの、一番最初上の段の1行目ですね、14章の8節と9節こんなふうにイエスもおっしゃいます。この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。イエス様はこの女性の行いをご自身の御業に結びつけて、そして記念として覚えられるんだと言ってくださいました。同じようにアリマタヤのヨセフの行いもですね、実はイエス様の救いの御業の中に用いられて、そしてヨセフが行った埋葬もです、実はイエス様の死とよみがえりの記念として語り伝えられるようになっているんです。私たちが今日聞いているこのシュエスの埋葬の儀式は本当に不思議です。ヨセフはまさか自分がそんな風にされるなんて思わなかっただろうと思います。ただ神様の前に休日でなきゃいけないから、そのためには木から遺体を取り下ろさなきゃいけない、そして、持って行き先がないのでとりあえず自分のお墓に入れようとして入れた、それだけのことのつもりだっただろうと思います。ところがそれが全部神様に用いられてしまった。そして自分のために掘ったつもりのお墓がですね、いつの間にかイエス様の復活のお墓にされちゃうんです。イエスも信じる人たちが後から後から絶えずですね、このお墓ですか、本当にここからですかって言ってですね、ヨセフのところにやってくるんです。ヨセフはそういうありさも見せられて、本当にこれは復活が起こったんだ、そして私はそういう神様に用いられたんだ、後からそのことを信じるようになった、でそういうことはあり得るだろうと思います。でさて、こういう今日のイエス様の葬りの記事を聞いていてですね、翻って私たち自身はどうなんだろうかということを考えさせられるんです。私たちの日々の生活というのは一体どういうものなんでしょうか。あまり目立たない平凡な生活を私たちはそれぞれに過ごしているかもしれません。毎日毎日自分なりにはですね、一生懸命生きてるんですけれども、しかし一生懸命生きて過ごしてみてもあんまり見るべきものはないし、後に何も残らない、骨折りばっかりが多くてですね、そしてなんか、それに見合うものっていうのはあんまり感じられないっていうことがあるかもしれません。ところがイエス様が私たちを、私たちの生活をご自身に結びつけてくださるときに、実は私たちの生活っていうのはそれぞれに特別な意味を持つように変えられていくんです。 私たちが毎日過ごしている何気ない日常がですね、実はそこでイエス様が働いてくださり、救いの御業をなさってくださり、私たちがイエス様によって生かされていることの証を立てていく場に変えられていくんです。私たちが毎日毎日誰かに寄り添おうとしている、でもなかなか思うように寄り添えないし、人間同士ですから相手も自分の願った通りに行動してくれない、うまくいかなくて骨折りばっかりがあって実りは少ないように思える、そういう生活を私たちは過ごすかもしれません。本当に自分はダメだ、能力がない、残念だって思いながら暮らすかもしれません。しかしそういう生活も実はイエス様がそこに伴ってくださる生活なんだ、そういうふうに語りかけられているんです。このヨセフの埋葬っていうのは、もしこれだけで終わってしまったならば本当に、語る必要のないようなですね、ことで終わってしまっただろうと思います。ただ、息づりだったけれども、神様の前に正しく生きなきゃいけないと思ったからちょっとそれをやりましたっていうことだけで終わってしまったかもしれないことがですね、実はしかしそういうものが神様の御業に用いられて、本当に命がそこに宿っている、その印とされ記念とされたんだと聖書は語るわけです。イエス様が十字架の上で亡くなられる、あざけられ孤独に亡くなられる、そしてまた誰も慕ってくれるものがないままに寂しく埋葬されていく、そのことが、しかし実は復活の光の中に照らされてみるとですね、本当に強い慰めと希望を指し示す出来事です。それはどうしてか、どんなに孤独であっても、どんなに惨めであっても、どんなに報われないと思っていてもですね、なおそこには神様が始まりを与え、そして永遠の命を置いてくださるのだということを表すことができるからです。イエス様はお亡くなりになりました。たくさんのお弟子さんに見守られて、そして本当に惜しまれながら人間がみんな温かい思いでお見送りしました、そういう死だったらですね、そこの人が本当に覚えられてるんだって誰もが納得することです。しかし私たち自身はもしかしたらそうじゃないかもしれないんですね。私たちはもしかするといろんな家計を負い、孤独な思いを持ちながら生きていかなきゃいけないかもしれない。しかし私たちがそんなふうに生きてですね、そしてたとえ自分が黄泉に下ることがあるとしても、イエス様はそこにまで間違いなくやってきてくださるのだということを、実はイエス様の葬りは私たちに教えてくれています。私たちは自分自身が生きるように与えられているそれぞれの生活をですね、そのイエス様のよみがえりの光に照らされている場、そしてここでも生きていいのだというふうに言われている、そういう生活の場として歩んでいくことが許されているんです。私たちの生活はそういうイエス様のよみがえりの光に照らされている、そしてイエス様の恵みのもとに置かれていることを覚えたいんです。よみがえりのイエス様が命の光で私たちの日々を照らしてくださいます。そしてそうであるからこそ、私たちは今与えられている、自分に与えられている今日の生活をここで精一杯歩むものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの日々は誠に思うようにいかないことが多くあり、そしてまた自分の思いもしなかったような思いを超えることもしばしばあること思います。思いがけないことに出会って私たちは狼狽し、慌てふためき、そしてどのようにしていいのかわからなくなり、本当に落胆したり失望したりいろいろですけれども、しかしあなたはそのような私たちを確かに恵みのもとに置いてくださり、主イエスキリストのよみがえりの光のもとにある生活として持ち運んでくださることを感謝いたします。どうか私たちがたとえ人間の目にどれほどうまくいっていないように見え、また孤独で疲れを覚えるときにも、 そこにもなお主イエスキリストが踏み込んできてくださり、私たちに力強く伴ってくださり、そして命の光で照らし、私たちが今日を生きることができるようにしてくださっていることを知ることができますように、聖霊によってお導きください。この受難節の時にどうかあなたの恵みを御言葉を通して知らされ、そしてその恵みがあることを信じて、それぞれに与えられている生活を懸命に歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。